和久井薫の元気発見。和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は大正4年といいますから1915年創業、道内で唯一栽培から加工まで行っている登別ふりさきわさび園の代表でいらっしゃいます3代目ふりさき信夫さん、そして息子さんでいらっしゃいます店長の4代目和夫さんにお話を伺います。それではまず3代目ふりさき信夫さんにお話を伺っていきますけれども、今お店の中に入りましたら、
はい、
もう全部わさびなんですもんね当然ですけれども社長、長い歴史があります。
結果的にそうなったっていうことなんですけれどもね、で、初代は実はわさびを栽培しようとする気持ちは初めはなかったみたいですけどもね、職業柄ですね、軍医さんとして、医者ですよね、医者として登別温泉に縁があってきたっていうのが始まりなんです。ですからまさかその方がね、わさびを栽培するなんてことは、ちょっとした動機があったのは事実らしいですけれどもね、それで、医者でありながらわさびを栽培してという形をとって、今年で、6年目ですか、満6年なのかな。
はあ、もう1世紀以上ですね。でその初代の、軍医さん、お医者さんが、もちろんお医者さんが主な仕事ですもんね。
もちろんもちろんそうです。
でそのお医者さんの、おじいちゃんですよね、
はい、
おじいちゃんがこのわさびと結びつけようというのきっかけは何かあったんですか。
ですね、うちのおじいちゃんというのは医者でありながら、鉱物資源というかね、鉱山ですよ。
はは、
悪い言葉で言えば山師的なね ところが、好きだったんですね。
はは、
ですから、ここには登別温泉の近くに幌別鉱山だとか、オルフレ鉱山だとかって鉱山があるんですけどね、その発見者の一人なんです。
はあ、
ね、でそうしているうちにですね、昔は登別温泉、札幌なんかと同じように、飛んで兵みたいなもんですよね、それでそこに着く場合にはその土地を、ある程度の土地を与えられるという形だったんですけど、おじいちゃんは長男坊のお医者さんなもんですから、先祖の岩手なんですよ、でもう本人はその帰るつもりでいたんですけれども、当時無医村だったみたいですけどもね、それで、村民というか皆さんに、いてくれという話の中で、登別温泉に居着いたと、それで割り振れられたその畑っていうか土地ですね、土地、町中は本人帰るつもりですから町中の土地なんていらないわけです。で運よく与えられたという土地がですね、昔は山ですよね、山林です、でその山林をいただいて、もういただいた時にはね、あんまり興味はなかったのかもしれないけど、ある時に行ってみたら、こんこんと水が湧いてるところの土地が偶然与えられた土地だということで、湧き水ですね、ここはオルフレ山系の水なんですけどね、その湧き水が発見されて、そしたらこれをきれいな水を何か使い道ないかって考えたのが、実はわさびの栽培だった。
はあ、だけどそのいろいろこう使い道がないかなっていうふうに思われる中で、このわさびっていうその目の付けどころ、これがすごいですよね。
何かきっかけはあったと思うんですけどもね、それで、じゃあということで、内地から、要するに静岡ですね、静岡から苗を取り寄せたりして、試験的に植えたのがね、大正2年だ。
ほほほほ。
で実は今の藤崎商店っていうこの藤崎わさび園のこの場所、はい、町の方の場所はですね、ここ薬局なんです。
あ、今のこの建物ご自宅 下が薬局でした、
はい、薬局なんです。あの日光病院ですね、はいはいはい、の部員が実は登別温泉の場所にあったんです、でそこに派遣されてきたのがうちのおじいちゃん藤崎虎太郎っていうんですけどね、
はいはいはい、
ということなんです。はそれで実はこの下は今の下の1階の部分は昔は薬房薬局ですね。
薬局、
はい、
で薬局はそれですか、虎太郎さんの奥様かなんかやってたんですか。
そうなんです、実はおばあちゃんっていうのはサンバさんなんです。
あ、おサンバさんね、
はい、ですから医者サンバさん、うん、そして薬局要するに医に関係したのがここの地の始まりなんです。
社長はそういうおじいちゃん虎太郎さんのそういう、まあ、あのお医者さんの仕事をしながらも、うん、そのわさび作りをやってらっしゃったことのはよく覚えてらっしゃいます。
あの私はそのね大正の話ですから造成し始めたのがね、はい、で初めはそういう試験的に植えてみて、そしてなったやつをあの、はい、粉末にして、薬局ですからそこで漢方薬として売るということがまず始まりなんです。
はあ、でもそのわさびを作るですか、わさびだっていうんですか、これはそう簡単には作れないって聞きましたけど、
今のお金に直しますとね、1億近い金をかけて作ったのが始まりで、まあ早く言えば趣味みたいなもんですよね。
いや趣味だって1億もかける趣味ないですって
今の金でね、昔の金で何百円って言ってましたからね、
それどのくらいかけて作ったんですかね。
あのそれがね、わさび座を造成し始めて2年半かかったそうです。それで向こうから職人さんを呼んで、そしてあのちゃんと指導を受けて、
は
あ、で上から流せばいいというものではなくて、実はわさび田の造成にそのお金がかかるんです。
はあ、
水はありますよね、でその水を流すのにあのわさび田を造成するときにね、わさび田というところと、
はいはい、
わさび畑というと二種類ありますよね、
は
あ
はあ、
で静岡方式っていうのはわさび畑だんだん畑になっているのが、はいはいはい、わさび畑っていうのは俗に言
われる工程があるわけ ね、はい、
それから長野県の穂高というところありますよね、で穂高も実はわさびの産地でもあるんですけれども、そこは伏流水下からブクブクブクブクだからわさ田んぼなんです。昔は田んぼだったところ、上の上を全部取ったら下が玉砂利なんです、で下から湧き出る伏流水ですね、でそこでわさびを栽培するやり方をわさびだと、表現するんですよね。でわさび畑とわさびだと、この二通りの言い方が。
で藤崎わさび園さんの場合は
わさび畑の方になります。だんだん畑になる、上から水を流しますからね。
ははー、うん、そのお水がすごくきれいなんですってね。
もちろんもちろんもちろん、
ね、
でね、それでないとわさびはあの要するに雨水が入っちゃうとダメなんですよ。あくまでもあの伏流水、要するに湧き水です、
はい、
清水が出てないところでないとわさびっていうのは実は栽培できないんです。
ということは相当なご苦労がありました。過酷ですね、やっぱりね。
多分あったと思います。ただ、あの小売商のおじいちゃんだったみたいでね、はあはあ、まあ真面目な、非常に真面目な方だったみたいですけれども、それでいて山師的なところもあるというかねあの要するに鉱山を発見したり、ね、要するに鉱物資源に何かが好きだったんでしょうね。
番組を聞いてのご感想はメール元気アットマーク stv.jp、 ファックスは 011-202-7290、 おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。さあこの後は北海道ライブ朝耳をお送りいたします。さあ皆さん、今日も一日健やかにお過ごしください。